この曲ね実はかかるんですよ、うん、
はいはいはいはい、
が姿勢正しましたね、あやってくれたなっていうところ
当時の文化の状況とか社会の状況とかっていうのがの作品に影響を与えてて、
どうも慎太郎です。
どうも曽我です。
この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオです。
さあ始まりました脱力キネマタイムズ、今回特集するのは映画からかい上手の高木さんです。まずはあらすじをお願いします。
はい。中学生の西方は隣の席になった女の子高木さんに何かにつけてはからかわれ、策を練っても見透かされていた。しかし彼らは離れ離れになり10年の時が経った。母校で体育教師として奮闘する西方の前に教育実習生の高木さんが現れ、からかいが再び始まるです。
で今回のからかい上手の高木さんなんですが、早速総論の方に参りたいと思います。で私とがですね、まあ、令和の時代にこんなピュアピュアなラブストーリーが成立するんだなっていうのがすごいびっくりで、
うん、
マジっ気なしのなんかラブコメで、逆に近年ねここまでの純度の高い恋愛もの見てなかったので、それは新鮮でしたね。6月3日かなのその情熱大陸で、まあ、今回の監督をやってる今泉さんが、まあ、特集されてて、でそれを見たんですけど、からかい上手の高木さんって原作はあるんですけど、それの10年後を描いてるってことで、まあ、監督も脚本に入ってたと思うんですが、まあ、ほとんどオリジナル、もう設定だけを借りた、まあ、別物だなという感じで、原作とアニメはむちゃくちゃ熱心に追ってるってわけじゃないんですけど、原作は最初の5巻ぐらいまでは読んでて、でアニメも、第1期かな、ワンクール目は追ってたぐらいの、まあ、温度感なんですけど、まあ、それとも比べても、まあ、結構テイストも若干違うのかなっていうのが、印象ですね。その原作の特徴で言うと、なんか高木さんがいろいろと手を変え品を変え西方をからかうっていう、そのからかい方大喜利みたいなところで笑いを取っていくみたいな、あるいはドキドキさせてくれるっていうのがすごい一番の特徴だったと思うんですけど、今回はそういう感じというか、からかい方大喜利っていうよりは、その小豆島の美しい自然と、あと役者のすごい頑張り、だからどう考えてもその20代の2人の恋愛ものとしては成立しないんですよ、この脚本は。どう考えても中学生っていう大人でもない子供でもないみたいな曖昧な関係性だから成立してた話だと思うんですよね、原作のテイストのやつっていうの。でもそれを役者のポテンシャルという力技で頑張って成立させてるみたいな、すごいなんていうかいびつな、ある意味、まあ、だからこそちょっと唯一無二感があるんですけどな作品仕上がってると思います。なんか今までの今泉監督作品って、まあ、恋愛ものがむちゃくちゃ多いんですけど、結構そのめんどくさい恋愛とか、ともすればドロドロしたような部分を正面から描くみたいなところの特徴があったと思うんですけど、今回はそういうところは封印して、なんか純愛なラブストーリーに仕上がってるなっていうのは、ちょっと今泉監督ファン的にも新境地だなと思って、うん、びっくりしましたね。情熱大陸の中では、まあ、特にもう脚本で思い悩んでるとこがあるっていう場面を捉えてたんですけど、あの今回教育実習ですね、高木さん教育実習行った母校で、まあ、西方の勤務先でもあるんですけど、その母校の中学校で、まあ、話の本筋に絡んでくる男子生徒と女子生徒が一人ずついて、その二人のやり取りで結構悩んでる場面があったんですけど、まあ、自然なセリフがなかなか出てこないから、その生徒同士で結構アドリブの演技をさせて、でその中のやり取りをヒントに、まあ、脚本を書き直すっていう場面があったんですけど、なんかね、その感じがすごい良かったというか、出演の高橋さんと永野芽郁さんの演技はもちろんいいんですけど、その生徒役の2人が絡んだ時のまた高橋さんと永野さんの演技がすごいいいアンサンブルで、 結構突飛なことをやってるんですよね。その高木さんがいきなり掃除道具箱から飛び出すみたいなこれもともとオリジナルにあった要素なんですけど、それをもう高橋さんと中野さんっていういい大人がやってるわけですよ。それは絶対成立しないんだけど、だから2人の魅力でなんとか世界観を持たせてるっていうか、プラスその高校生役の2人が絡んだ時のその4人の関係性っていうかがね、なんかねすごい独特な魅力があって、むちゃくちゃ印象に残りましたね。なんかリアリティのない脚本だからこそ、そういうさりげない演技とか言い回しとかにむちゃくちゃ監督がこだわってる部分をちょっと情熱大陸を通して、発見しましたね。なんか本人の芝居の中からセリフが出てくる、それがやっぱいいって言ってましたね。自分の頭で考えるよりはそういう自然なやりとりの中から出てくるものがいいみたいな、ちょっとなんか庵野監督みたいなこと言い出したなと思って途中不安になりましたけど、別に現場で揉めることもなく
それ俺も読んだ。
あのね、昔なんかそのカメラの構図で揉めてたっていうか、撮影のカメラマンの人とちょっとやりとりするシーンがあったんだけど、それはね不登校になってるその男の子に対して、長野芽郁さん演じる高木さんが声をかけに行って、で一緒にあれはなんか港かな、港で絵描くっていう場面があったと思うんですけど、あそこのカメラ位置を逆にすることで長野さんのバックに小豆島の美しい風景、海の風景が映り込むというね監督の起点で回避してました。結構ねカメラマンの人は、今からカメラ位置変えるのちょっとだるいなみたいな感じ出してましたけど、まあ庵野監督みたいにこうゴリ押しでギスギスすることもなく平和な感じで進行しててよかったなと思います。 あとあのエンディングにかかるエメさんの曲は全部めっちゃ良かったです。
なんてタイトル、
はるかですね。風景も主役の一つなんだなって今回と思います。
良かったっていうのは曲が、曲調が良かったってこと、
もう曲調が良かったですね。あとはまあこれはちょっと後ほど慎太郎さんとも話した方がいいと思うんですけど、風景の中にちょっと我々に近しいねオリーブ綿棒さんの家が映ってたんじゃないか説があるんで
もう後ほど話すも何もないけど、
もうここで
検証
検証、そうそう、どの場面みたいな何か所か俺あるんですよね。
あ、そう
ここじゃないのかな、はい、がありますので、それにちょっと後ほどね、あの緊急検証したいと思います。ということでございまして、今回のからかい上手の高木さんなんですが、慎太郎さんはいかがだったでしょうか。
おい、フューリオサの翌週に見るもんじゃないなって思いましたまあどうなんすか、いやまあそういいとこもまああるんですけど、まあやっぱり原作で人気が出て爆発した要素っていうのはやっぱり中学生だから成立してたんだなっていうのを自覚的にさせてくれたっていうか、軽くやるんですよねこの作中でもね、なんかからかいみたいなことを、まあ意味わかんないですよね社会人がやりだしたらいやいや行けばみたいな感じですよねそれは好きなんだったらさ、好きなんだったら行く、好きじゃなかったら行かない、以上終了っていうかさいやだからね、そのいやだからモラトリアムの終焉みたいなものをすごく突きつけられたっていうか待ってるとこか、はい、りましたね。で、作中でまあちょっと気になるところに挙げちゃってくけど、結婚まあ重要なファクターのようにしてたと思うんですけど、まあそのまあ主人公2人はまあ、置いとくのか置いとかないのか、またちょっとそれぞれが言う結婚って意味が変わってきてたと思うんですけど、結婚って何なのかなみたいなことを考えさせられたし、そのなんかファッション感覚の結婚みたいなのもあるわけじゃないですか
どういうことですか。
だから作途中結婚した2人いるじゃないですか。
はいはいはい、
なんかすごい成り行きでしてたじゃないですか結婚みたいな。
あ、もう付き合いも長いしそろそろみたいな感じ
で、まあそうだし、 まあ、その結婚において、こういきなりもう個別話だけど、女の子の方はなんかプロポーズしてほしいだの、ドレスが、この期待だの、こだわりがあるだの、はい、それって本来結婚に対して、真の部分じゃないなと思うんですよね。これはファッション感覚じゃないですか。まあその、まあ、それがね、一般的になってはいるとはもちろん僕も思うんですよ。
俺はあの、夜勤族バットの漫才じゃないですけど、うん、家庭持ってないから何も言えない
や、いや、それ関係なく、いや、だからね、はい、それもね、もうあれですけど、それこそ、あの、町山さんがサマーウォーズから、大島渚監督の儀式にたどり着いた話があったんですけど、まあ、儀式において結婚扱ってるとか、まあ、そういうものを扱ってる映画なんですけど、まあ、家と家とが結びつくことで家の力が強化される、だから祝福されるものなんだみたいな話をするのを町山さんはしてて、まあそれとはもう対極に位置してるよなっていうのを思ってたんですよね僕はここで扱われる結婚っていうものに対してね
だいぶ民族学的に考
察してる。そうですよ。 だって結婚ってそうじゃん、うん、本来は。
なるほど。いや、視点の違いが面白い。俺は結構法学部なんで民法的に考えちゃいます。相続のためとか。
だから相続すら考えてないでしょ。でもこの人、この中の人たちは、あの2人が一緒になることがラブラブなのが結婚みたいなさゴールが結婚だよみたいなことじゃないですか。
まあだからむっちゃすごい恋愛みたいな。
あ、そうそうそうそうそう。あの勝ち上がりみたいな。まあそうなって久しいわけじゃないですか。
もはや恋人が進化したら夫婦になる。
まあそれもまあそういうものとしてね、もうこのリアリティラインとしてこの作中では扱ってるから。まあそういうものとして見るしかないなっていう、まあ諦めが一つもそこにはありましたね。まああとやっぱりその働いてるっていうか先生だから、まあもうそれもさっきのモラタリアムの主演の話と一緒なんだけど、そんなことをしてていいのかみたいな場面は結構ずっとあったし、で元担任が上司なわけじゃないですか、
江口さんが演じてる人がね、うん、
そうそう、江口洋介さんは。 でも江口洋介はもうもはや生徒を怒るくらいの感覚で先生になった主人公のこと怒ってたじゃん。だからなんかそのまま大人になるってまあ怖いことなのかなとも思ったし、だからそのね、まあこれもなんかキックアス2のセリフを思い出しました。クロエ・グレースが言う、そのままの状態で大人になるのが怖くないのみたいなといえばファイトクラブの生まれたままの綺麗な姿で死にたくないみたいなまあそれはちょっと飛びますけどまあそういうものもなんか想起されるような、それだやっぱりそれとは逆のところにあるよなって思うところも気になりました。で途中、まあ、その結婚式あったじゃないですか、友達の、
はい、
友達の結婚式もあるし、その教育実習、結婚式教育実習っていう仕掛けが、まあ2人の関係を盛り上げるためのなんか出しに、まあそれだけにならないギリギリのところでとどまってるなとも思いました結婚式はあのちゃんとその結婚式を挙げた友達のお互いの気持ちのトロがあるからなんとか成立してた。あれがなかったらただそのブーケがどうとかつ2人の関係性を盛り上げるための仕掛けでしかないし、教育実習もやっぱりあの生徒2人出てきてるから、だからそこはなんかこのなんかよくある引きこもりの子がなんか学校来るようになってやったみたいなことで終わらなかったが、まあそこは良かったかなと思いますね。
いや、そうですね、俺もそこはむちゃくちゃいいと思ってます。
そこはあのセンスはあのさすがだなと思いました。まあ、書いてて思うと思うし、それはでさっきのまあ話もちょっとあったけど、むしろなんですよね、その 高木さんが西方に向き合ってたり、西方が高木さんに向き合ってるより、これ高木さんが生徒に向き合ってる時の演技の方がすごく好きだったんですよね、
うん、
めちゃめちゃ魅力的で、あの防波堤の長野芽衣さん、あと西方も生徒に対して喋り方、これめちゃめちゃその気持ちがこもってるがいいシーンなだけに、じゃあだこの映画は何なんでしょうっていうことになっちゃうんですね。だとした
らなんか俺はいいなと思うのは、その原作は基本西方と高木さんの世界で完結してるけど、まあ、今回その生徒が2人入ったことによって広がったなと思って、作品の世界が。でそれによってなんか西方と高木さんの印象も俺は原作からはちょっと変わってきたりしたんで、まあ、そこの変化が楽しかったですかね。
うん、そま変えざるを得ないっていうか、そのでももう最後の2人で喋ってるところも別にそこまで何かがあったわけじゃないなって、まあ、これから何かあるかなと思ったけど、やっぱりその生徒絡みの話が一番俺はピークだったかなと思ったかな。って感じですかね。
はい、まあ、ちょっといろいろ話すことあると思うんですけど、まずはねオリーブ綿棒さんの緊急検討からいきます
そか
以前ねうちの番組で、ゲストに出てくれた元声優のオリーブ綿棒さんが小豆島出身で、まあ、今回今ちょうど TBS で同じ時期にドラマもやってるんですよね。映画本編でもドラマのシーンはインサートされてたと思うんですけど、そのドラマとこの映画で、小豆島が舞台で、まあ、もちろん現地で行ってロケしてるんですけど、オリーブ綿棒さんの実家がね映ってるということで、ぜひ見てくれって言われて、まあ、今回ね今泉力也監督作品でもあるし見るかということで、劇場に行ってきたわけですけど、結局オリーブ綿棒さんの実家どこで映ってたのかっていう話なんですよね。なんか俺がここだなと思う第一候補のとこは、こうまあ終わりの方で、高木さんと西方が自転車をしながらこう歩いてる時の、バックに民家が映ってて、そこかなっていうのが第一候補なんですよね。
だからそもそもあれだよね、スクショが送られてきたんだよね、そのドラマの予告から。
そうそうそうそう、そうなんですよ、オリーブ綿棒さんからね。
そうそうそう、でそれは多分映画の予告とかに映る、だから今思えば多分結構メインの絵、かなり勝負カットっすよね。
うん、
いやこれねもう 2,3 回出てきてる。
あ、本当ですか。
うん、その曽我君が言ったとこもそうだし、前半にも1回出てきてる、だからかなり通る道っていうか、もうこのカット絶対気に入ってるんだよ。
やばい、じゃあガチで聖地になっちゃった
なまあね
そんな擦られてたか。
瓦作りの瓦作り、瓦屋根のね。
そうですね、
うん、多分これ、何回も映ってて、
マジか、むちゃくちゃ緊急検証難航すると思ってたんですけど、あっさり決着ついちゃいました
まあでもこの絵を最初に見せられても、家どうこうより凄まじいあれだよね、風景だよね。
いや風景の美しさやばかったですね。
そうそう、 海があって、さらにそこにまた島みたいなね。
ね、
これ何なんだろうね、山陰なのか、逆に四国側かもしれないしね、
風景に映り込んでる島とか、うん、あ確かにね、
高い山っていうかね、
地理的には山陰じゃないかなと思うけど、四国側の可能性も確かにありますよね、うん、今言われて思います、うん、本当に風景が美しくて、
うんうん、であと小豆島なんだっていうやり取りがさ、まあったじゃないですか、うん、まあ、僕らの中で、
はい、
原作触れてない、あの全部じゃなくて、てかほぼ触れてないよね、普通に読んでる分には、うん、
別にだって2人ともそういう方言じゃないしね、標準語だし、うんうんうん、
だから都会とも田舎とも疲れ町で暮らしてるし、その島だっていう情報はね、うん、その相当出てこないよね。
オリーブメンボさんに言われて、あ、うん、そうだったんだって思うぐらいで、
でも設定はそうなんだよね。
うん、
そこ不思議でした
ね。なんかさ、それで言うとさ、今回舞台になってるその中学校の校舎もなんかむっちゃおしゃれじゃない。 失礼ながらもっとなんかボロい感じなのかなと思ってたけど、なんかめっちゃ綺麗だったな。
新しめの学校なのかな、まああれだけどね、学校だけ別撮りとかこともするけど、まあそれも小豆島なのか
な。あーなるほどね。いやなんかすごいあのさ、天然木をふんだんに使ってたじゃん。めっちゃ高いぞこれって思って。あのステンレスとかじゃないからね。ロッカーとかもすごい高そうな天然の木でさ、すごいなと思っちゃったな、インテリア。
まあそれこそ原作はさ、引きの絵がさあんまなくてね、島が映るとかももちろん、なんか学校を俯瞰で見るとかももちろんなくて、結構こう2人の顔のアップ、まあ特に高木さんのアップが大事で、なんかそこにフォーカスしてる作品だなっていうのは読んでて思いますけどね。
確かに慎太郎さんが今指摘してそれを聞いて気づきましたけど、あの扉絵とかあと単行本の表紙ぐらいですね、風景が結構印象に残る、
うん、
普段の小回りの中では確かにあの人物の顔とか、まあ、リアクションみたいなとこにフォーカスされてるから気づかないところです
よね。だからかなり2人の世界だよねっていう、
うんうん、
絵からもわかる。
まあ、だから今回あの俺も原作全部読んでるわけじゃないんで、もともとそういう設定があったらちょっと勉強不足なんですけど、あの今回その不登校の子と絡むようになって、で高木さんが意外と弱いんですよ、その子に対して。その子はグッとこらえた時にあんま言い返せなかったりするみたいな。高木さんがじゃあ強いのは西方だのその特攻だったんだみたいな相性があって、西方だけにむっちゃ強かったんだなっていうのは垣間見れるようなシーンがあって、そこがね面白かったんですよ。これなんか原作では気づけなかったところだなと思って、それを前提に踏まえて西方とのやり取りをもう一回見るとまた印象も、ね、ちょっと変わってきたりして、そこは個人的に面白かった。なんか高木さんが押されてる場面っていうの原作ではほぼほぼ見れないから、なんかねまた違う魅力が見れたなと思って良かったですね。
うーん、でも高木さんが他のキャラとあんま絡んでないってことだよ。クラスメイトは出てくるんだけどね、ちょろっとね。
うんうん、そうそう、
どこも3人、女の子も3人ぐらいね。だからさ、ベタというか王道のラブコメとかだったらさ、そっからさメインは固めといて、そっからサブキャラでさいろんなタイプの女の子出したりっていうのが王道だと思うんですけど、まああんまりそっちじゃないですよねっていうのは一つの特徴ですよ。
これは原作のすごくいいとこですけど、例えば分かりやすいから、まあ関節キスっていうテーマでむちゃくちゃワクワクさせてくれるんですね。芸人さんのコントで関節キスでここまで気持ちを揺れ動かしてくれるコントなかなか書けないぞぐらいのドキドキ感ワクワク感を原作は味わわせてくれてて、そういう関節キスでまだそういう見せ方できたんだみたいな大喜利力がむちゃくちゃ高いんですけど、まあ、今回は10年後っていう設定もあり、そこのなんかからかい大喜利みたいなところはちょっと弱いですよ。多少あるんですけど序の口で終わってるから、まあでも20代の男女でそれは確かに成立しないよなっていうのも思うので、バランスとしてはまあむしろこれぐらいの方が限界だったのかなとか、ちょっとあの見た後思いましたね。原作読んで改めて原作のこの雰囲気をそのまま永野さん高橋さんにはこう置き換えられないなっていうのは、どうしてもコントに見えちゃう。永野さん高橋さんでやろうとしたら本当に中学生の、しかも原作のあの結構等身低め、まあ、低めじゃないんだけど、そんな写実的じゃない、ちょっとなんか、
うん、
本当可愛らしいようなデザインでやってるから違和感なく受け入れられてるけどっていうのはあるのかもしれないですね。
まあそうっすよね。まああと西方さ、ちょっとキャラ違いますよね。なんかもっと原作は勝ち気というかね、
なんていうかちょっとまあ向かっていくところもあるんですよ、
だからからかわれてることに対してムカついてるから その仕返ししたいっていうのがモチベーションですね、うん、基本ベースっていう感じではなかったですよね。
そうですね、まあ、原作は逆にこう高木さんのことからかい返してやろうみたいなことにこう闘志を燃やす場面もあるんだけど、今回はなんかからかいを受けたらそのまんまの感じでだから俺ちょっと思ったのはあのラムネ飲むシーンとかも西方のやつだけこう振っといてビー玉刺したらブシャーみたいな、うん、あーみたいなところで終わってる みたいな、その単発単発で終わってるのがちょっとなんかまあ原作との違いですよね、慎太郎さんが言うビシャビシャになったら今度なんか別の手を考えてやり返そうってするところが原作のマインドではあるなと思う。
やり返そうとしてでも結局
そう
ダメみたいな向こうの方が一枚上手って、
そうそう、でも最後のカットで実は高木さんの恋心もちょっとこうまぶしてくれるところがラブコメとしてうまいと原作のあれ高木さん実はみたいな、読者としてはそこはたまんないみたいな、ね、とこもありますけども、
はあはあはあ、だ結構ニッチっていうかね、しかも月産っすよね連載が。
あそうですね、確かあれなんですね、結構男の子がさ好きな子に対して素直になれないパターンの作品っていっぱいあったと思うんですけど、女の子がそういうパターンって結構珍しいですよね。
まあそれを主題に置いてっていうことですかね。
うん、まあ、今回の作中のセリフを借りるならもう100回以上告白はしてる高木さんはね言ってましたから、
もう好きは結構言うよね原作で。あでもその後はぐらかすみたいなね。
そうそうそう、でもう高木さんみたいな感じで終わった。
いやだから中学生だったらいいんだけど、やっぱちょっと実写で大人がやるとちょっと厳しいものがあるっていうか、まあそのそうなんだけど、あと大人としてその西方の今回の映画のリアクションの取り方、大人として大丈夫なのかっていうかあのいる、ああいう人はいるのかな。もうだったらしょうがないけどさもう弱々じゃないですか
でもなんか高木さんに対してだけじゃないですか、他は別にそこまで変じゃなくないですか。
えなんかもうでもさ、その上司である元先生に対してももう絶対服従っていうかさ、
先生に対しては俺 そこまでまあちょっとなんか普通のテンションではないですけど、高木さんほどは違和感なかったですけどね。
えじゃあそれは好きな人の前だからそんなへにゃへにゃになってるってことなの。
いや俺はそうかなと思いましたけどね、だって普通にあのさ同僚の結婚した男の人とか、あとあの同窓会の時とかも、うん、まあいじられキャラではあるがそこまで変ではなかったかなと思いますけど。
だから同窓会の時もなんか結局でもさあのやり取りも見ててこっちが恥ずかしくなるようなさ、ちょっとみんな言い過ぎじゃないみたいなさ、もう最後弱々だって。でもそういうまあいるっていうことなんですかね、もうその
いや俺それぐらいは、
まあ社会に出てね騙されないか心配ですよ、うん、だからこういう人だったら地方都市だったらこういう人も生きていけるのかなみたいなさとかまで考えました
でも友達同士の身内でのやり取りだったらまあ俺は成立するかなって感じ。職場であれはやらないし TPO 的に分けるぐらいの分別はあるでしょう、社会人としてっていうのはちょっと思いましたけど、ね
まあ、そういう処理はしてるんですね、
うん、そでも慎太郎さん的にはでもその先輩の先生の前でも出てるぞっていうところが慎太郎さんの意見ですよね。
まあ、先輩の前でってあれ先生になったのって理由あるんだっけ。
先生はなんかだから高木さんにからかわれてで、まあ、自分に対するペナルティーじゃないけどその度に筋トレしててみたいな、だからそっから体育教師に
そうなんだ。教師に対する思いは
教師に対する思いそこまで語ってなかったですね。
まあないよね。
でも感謝してたから高木さんに、高木さんに出会わなきゃ教師になってないっていうようなことも言ってましたしね
いやだそれ接続されるから、それは体力があるから体育教師になるだけってこと。
いや別にいいんじゃないですか、ここは
どういうこと？
え、そこは俺全然引っかからないんですけど。
え、なんか誰かっていうか生徒のためにとかじゃないってこと？
いや、わかんないけどね。まあそういうことは作中では語ってなかったですよね。
だからそれもあって、うん、そのなんで先生やってるかわかんないから、まあ、職業選択までふわふわしてんのかなって思ったかな。
厳しい。
いやでもそれが熱いよ。もう何一つないからさ、もう弱々じゃないですか。
まあ、ちょっとなんか慎太郎さんと違うところだ。別になんか俺はあんま動機は関係ない。だから先生としては生徒に対する接し方とか良かったから、俺は別にそこはなんかノイズにならなかったですけどね。高木さんきっかけで結構なんか不明瞭な動機で先生になったとしても、いい先生だなと思いました。
だから不明瞭だと思うよ。だって別に教師辞めて東京行くも言ってたし、やっぱちょっと原作から離れてるそこら辺の部分に関しては俺がきついものがあったかな。元高木さんは先生やってるとかあったっけ？
うん、どうだろう。ちょっと体育教師になるっていうのは設定としてあるみたいですね、将来。
体育教師にはなってるね。
うん。
いや、だから原作の後半でそういうことがあるなら、まあ、納得はするとは思いますけど。その思いが募ってくみたいな。で、あと、長野芽衣さんですけど、高木さんっぽいですか？
いやー、そこね。
もう気になること全部言うんですけど。ちょっとちゃうくないですか？
確かに最初見た時はイメージ違うなと思ったんですけど、
うん、
でも見ていくうちに俺はだんだん違和感なくなってきたっていうのもあるし、あとあのドラマ版でやってる子がむっちゃ高木さんなんですよね。だからそれとの差で見ると、まあ、確かにイメージはちょっとなんか違うかなと思ってたんですけど、でも映画本編見ていくうちになんかやっぱあの高木さん役の長野さんもそうだし、西方役の高橋さんもそうだけど、最初やっぱ二人ともやっぱイメージ違うっていうか、その俺らが念頭に置いてる高木さん像、西方像ってやっぱ10年前のもんだから、ことはすごい乖離がもともとあるし、見ていく中でまあその違和感っていうのは徐々になくなってきましたけど、
あでもそう聞くと西方は映画版なんだなみたいな、なんか納得の仕方はまあギリできるけど、なんか高木さんが変わっちゃうと、それはちゃうんじゃねえのみたいなとこはあったか
な。やっぱ原作の時の高木さんとは違う。でもそんなにからかってこないじゃないですか。
まあまあできないからね。
だから結構俺はその時点でなんか別物として見てる視点が入ってるのかもしれないですね。うん、だからまあそこ見てるうちに徐々にこう馴染んでいったっていうところはあるかもしれない。
まあだから前述したように生徒との絡みの方が魅力的だったんで、お互いにね。だまあ俺個人は、
で
も本当に良かったから、まあ、俺個人はこの2人、長野さんと高橋さんはあんま、
俺は逆にまあでも原作のままの高木さんとか、まあ、西方とはまた10年後っていうこともあって違うから、それで見たら割とまあ原作のスピンオフとしてはすごい楽しめましたかね。原作のままの世界観を引きずっていって、まあ、全く同一のものの続編みたいな感じで見ると、まあ、だいぶほころびとかこう飲み込みづらいところはあるんですけど、まあ、そもそもなんかスピンオフ的な立ち位置だし、それで見ると、まあ、役者の魅力とあと風景の美しさがを堪能できたから、まあ、俺は楽しめましたかね。ちょっとあの原作と同じような楽しみ方ではないですけど、
高木さんのっぽくないってとこから入っちゃったから、そう接続されるけど、シンプルにこの2人僕あんまうまくいってないと思いました、生徒との絡みと比べて。
ああ、まあでもそれは俺も同意見ですね。やっぱ2人だけの1対1のシーンになるとちょっと逆に生徒との、 あの1対1とか対マンとかだったら違和感ないんですけど、その西方と高木さんの1対1になるとちょっとまあ確かに、
いやお互いその全力尽くしてるし、 全然実力あると思うんですけど、うん、まあ一つは一緒かもしんないし、でも一つはそのちょっと原作から変えた部分で、とはいえからかい上手の高木さんだから縛られてる部分もあるだろうしっていう、なんかそういう要素が相まって、なのかなとか思ったりしましたね。まあ本当は超ウルトラしいじゃないですか、10年後の高木さんをやるって
元高木さんがなかったらそうかもしれない。
もっと高木さんともまたテンション違うよね、結婚してないからさ。
もっと高木さんはむしろこう娘を中心にって感じだからね、こう人物配置も違いますけどね今回とは。
だから結婚してたらさ、また強く、またからかうっていうか、まあ、強く出れるじゃないですか。
わかるわかる。
だからいや、それなんか簡単なことじゃないでしょ、その間の高木さんを演じるっていうの。
なるほど、確かに。まあ付き合ってもないしね。
そうよ、
まだスタートにあ、でも それほんま確信かもしれないですよ、慎太郎さんが言って。もう付き合ってたらまた昔みたいに力関係にもなり得たんですよね、おそらく、結構彼女の尻にしかれつつも、ちょっとなんか納得いってない西方君みたいなポジションでいけたかもしれないけど、
そうそうそうそうそう。
あ、なるほどね、それだいぶ確信かもしれない。
だって付き合ってない状態でさ、お互い社会人20代くらいのさ2人がさ、なんか女の方がなんかちょっと尻に敷いてくるなんて意味わかんない、痛いじゃないですかそれが、めちゃめちゃ。
確かにね、なるほどね。いや、今の言語化できたんだいぶいいですね
そう、
ある意味ちょっとオリーブ綿棒さんに感謝っていうか、そういうきっかけがないと多分この作品見てないから
まあ最後の一押しにはなったよね。
だから普段わかんないですけど、そういう作品見てないんで偏見ですけど、女子高生とか女子中学生向けのティーン向けの映画あるじゃないですか、恋愛映画、あれの亜種なのかなと思って、で見てるから、なんていうか普段使わない筋肉をむっちゃ刺激されてるなと思って見てます
だからそれが楽しかったなっていうこと
あ、俺はね、それが、そうそう、それが楽しかったですね。違和感を感じつつも、あ、この刺激嫌いじゃないなと思って、
まあ、でもこれ公開して2週間ぐらいは経ってるんですよね。
そうですね、俺らが見たタイミングはちょうど2週目に入ったとこですかね、あのフィリオサと同日公開だった。
まあそんなもんか。でも結構入ってたな。
入ってました。
いや、そういう集客力やっぱあるんだなっていう、こういう、
俺最初これ本当に失礼なことですけど、主演の高橋さんが俺ジャニーズの人だと勘違いしてて途中まで。
おお。
なんかバラエティーとかでよく見てたんですよ。で逆にその演技の仕事をあんまり拝見してなくて、だから CM とかそれこそあのぐるなりのゴチとか、そういうので見てて、だからジャニーズの人とかって思ってて、なんかモデル上がりの俳優さんっていうのは知らなかったんで、それで女性が入ってるんだなっていうすごいうがった見方をしてます。結構高木さんって男性人気だと思うんですよ、原作は圧倒的に。
絶対そう。
なのにこんだけ女性入ってるってことは、さすがジャニーズじゃなくてスマイルアップ今スマイルアップすごいなと思って。でも全然違うんですよね、普通に俳優さんだったから。やっぱ長野さんと高橋さんっていう看板が強かったんだなっていう。だとしたら、
いや、てかその恋愛映画、まあ、こういうものに一定の需要があるのかなと思った。いや、だからそれこそ今泉監督の作品でさ、まあ劇場限られてたりするけど、こんな入ってたっけなみたいなぐらいの感じはありますけど
ね。劇場数も多いですよね今回、今泉監督作品の中でも歴代の、結構さ、どっちかっていうとテアトル新宿とかさ、武蔵野館とかさ、そういうとこでかかることが多かったじゃないですか、今まで。まあもちろん全然ありましたけど、その東宝でかかるようになってとかも。でも今回ね、本当に2週目なのにお客さんも入ってたし、あと上映回数も全然、まあさすがに1週目と比べたら減ってましたけど、全然2週目でこれだけ1日回ってたら 数字いいんだろうなっていうぐらいには感じましたね。新田さんが言うところにやっぱ需要とマッチしてるってことですよね。支持されてるから入ってるわけでね。まあ今までの今泉監督作品の中では一番なんかメジャー路線って言っても差し支えないんじゃないですか。まあ、結構原作好きの作品、今泉監督何作もやってますけど、まあ、その中でも一番なんか大衆に解釈したようなテイストだなと思いました。伊坂幸太郎さん原作のやつとかもありましたけど、その時より全然なんか話題になってるなっていう感じもしますしね、今回の。
まあでもどこ原作知ってるのかなとか、ドラマ見てるのかとか
いやもちろん、あでもドラマは分かんないけど原作はどうなんでしょうね。俺は圧倒的に男人気だと思ってたけど、意外とあれなのかな、女子人気もあったのかな。
まあでもそうね、漫画読んでなくてもでも映画化されたってなってかっこいい俳優とか出てたらまあ行くみたいな流れは一応あるもん
ね。結構ね、あの俺が今回見たのはまあ、いつもねイオンシネマなんですけど、横浜で引っ越したのでみなとみらいで見たんですよね、
うん、
で土地柄という要素もあったのかもしれないけど、なんか女性の2人組がむちゃくちゃ多かったです。もう3分の2ぐらいは女性が複数で来てて、
まあ、それがなんか恋愛映画みたいなのか、まあ、ドラマ面白かったからなのか、
もあるし、ね、
原作ファンなのか、
あとはまあ普通に高橋さん、中野さんのファンっていう可能性もあるしね、
と俳優のファンなのかとか、
うん、あとは知り合いが小豆島出身でロケ地だって
少ねえマイノリティ今泉監督が好きだっていう。
ああいやでも俺情熱大陸見て思ったけど、なんか結構、まあ、観客の人にインタビューとかしてたんですけど、
うん、
女性多かったっすね、
うん、
まあ恋愛映画ばっかりこう一貫して撮ってるっていうのもあるのかもしれないけど、今泉監督が
なんか監督ちょっと休むみたいな話してたよね。
あまだですか、俺それは、
うん、あそうな、
知らなかったです、ね、情熱大陸では別にそういうことは
結構毎年 1、2本、まあ下手したら 2、3本、
うん、撮ってましたね、ハイペースで
撮ってたじゃないですか。でそれをとりあえずこれと、まあ、もう1本くらいの作品で1回切って、今は結構家にっていうか、なんかまあ子供とかの相手も去年は全然できなかったからっていうので、なんか年内はお休みみたいな。
なるほどね、うん、あの情熱大陸でお子さんと触れ合う場面と、あと奥さんが脚本家の人なんです、
うん、
で結構パパはあんま家事してくれないみたいな、
うん、
こととか、いやで結構話し合って、まあじゃあ洗い物はパパでいいよねみたいなことになってるけど、結局私がやっちゃってますねみたいなことも言ってたから、そういうワークライフバランス的なところに配慮したのかな、
うん、
じゃあ
っていう話はしてました。
あーなるほどね、そこへ繋がるんですね。
まあでもそんだけ休んで帰ってこれるか心配みたいな話も してたけど、
いやでもそれぐらいね精力的にメガホン取ってましたからね、うんうん、ここ数年は特に。
じゃあこんなとこですかね。
そうですね、あの最後にちょっと番組からのお知らせなんですけども、はい、Spotify のねページの移行っていうのを進めておりまして、
忘れた頃
最近ちょっと告知ご無沙汰してたんですけどじゃあそろそろ本格的に移行しようかなと思っててですね、まあ、ただいまね Spotify のページがちょっと2つある状態でして、グリーンのベースのアイコンのものが、古いページでエメラルドブルーって言ったらいいんですかね、今の
新
アイコン、
まあ、ターコイズつか水色
ターコイズブルー
つか、
うん、
いい色
とあとだからあの映画のねメガホンとかのモチーフで書かれてる方が、新ページになりますので、Spotify でお楽しみの皆さんのお楽しみの皆さんは、新ページの方をねぜひフォローしていただけると 助かりますというお知らせでございました。できたらまあ年内にはね、あの完全移行して古いページの方の更新を終了しようかなと思っておりますので、皆様よろしくお願いいたします。
YouTube でも見れる、聞けるしね。あと
あ、そうですね、 YouTube の方も最近登録者数がやっと100人届くかどうかっていうねすごい小さい数字ではありますけど、まあ、再生数も徐々に増えていっているので、 YouTube の方だとあれですかね、あと、まあ、これも言っとかないと、YouTube ミュージックで今ポッドキャストを聴けるようになったので、 YouTube プレミアムに入ってる人は本当にあのポッドキャストアプリとか Spotify アプリと全く同じ状態でバックグラウンド再生もできますので、 Google ポッドキャストのサービスがそろそろ終了するので、まあ、そっちで聞いておられる方は今後は YouTube ミュージックの方にね、ぜひお楽しみいただければなと思っております。
まあ Apple Podcast もやってる。
そうですね、引き続き Apple と、Spotify はね、更新しますし、 Amazon ミュージックでも一応配信してるので、 Amazon がいい方はね、そちらの方でお楽しみください。
はい、じゃあ今日はこの辺で、以上脱力
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それはいいんですけどね。